20-1、市政。期日前投票所3カ所増設。平成31年4月7日21日、いずれも日曜日執行予定の統一地方選挙から、期日前投票所はこれまでの2カ所から5カ所とします。期日前投票所。市役所本館1階ロビー、市立保健福祉センター1階ホール、市立東障害福祉センター1階交流の広場新設、市立市民体育館1階談話室新設、市立西北コミュニティセンター1階ホール新設。問い合わせ先、選挙管理委員会事務局、電話 825-2435。 市議会議員選挙、市長選挙、立候補予定者説明会。平成31年4月21日日曜日に執行予定の市議会議員選挙、市長選挙の立候補予定者説明会を行います。日時、1月28日月曜日午後1時30分。場所、市立市民会館2階第1会議室。問い合わせ先、選挙管理委員会事務局、電話 825-2435。市役所日曜窓口、第4日曜日、12月は23日。業務実施窓口、市民課、保険事業室、納税課です。なお、取り扱いができない業務もありますので、事前に担当課に確認してください。問い合わせ先、各担当課、または企画政策課。電話 825-2016。 寝屋川発出前講座。市民の皆さんが知りたい、聞きたい、学びたい内容を市職員が会場に行って話をする寝屋川発出前講座を行っています。日時、市の休業日を除く午前10時から午後9時。その他の日時は担当課と調整が必要です。場所、市内の会場を申し込み者が用意。内容、次の表の通りです。表です。寝屋川発出前講座、メニュー、57あります。番号1、講座名など、寝屋川市の行財政改革、中核市移行を見据え、担当課、企画政策課。2、共同による市民が主役のまちづくり、寝屋川市みんなのまち基本条例の概要、企画政策課。3、笑顔が広がる街寝屋川の実現に向けて、第5次寝屋川市総合計画の概要、企画政策課。4、もっと知りたいマイナンバー制度、企画政策課。5、確かな生活、暮らし、時代につなげる寝屋川へ、寝屋川市町人仕事創生総合戦略の概要、企画政策課。6、中核市移行への取り組みの概要、都市プロモーション課。7、分かりやすい情報誌作り、広報広聴課、広報担当。8、市公式アプリ、もっと寝屋川、アプリを使いこなそう、 平成30年度からの新しいメニューです。広報広聴課広報担当。9、よくわかる寝屋川市の財政財政課。10、住民税はどうやって決まるの？市民税課。11、知って納得、固定資産税の仕組み固定資産税課。12、暮らしの中の人権男女共同参画人権文化課。13、地域共同のまちづくりについて市民活動振興室地域共同担当。14、寝屋川防犯情報空き巣などの身近な犯罪の防犯対策危機管理室防犯担当。15、考えようみんなの防災危機管理室防犯担当。16、1時間でわかる情報公開と個人情報保護総務課。17、人と農地の問題を考えよう農業振興や農業の現状について産業振興室農政担当。18、にぎわいあるまちづくり商工業振興について産業振興室商工担当。19、暮らしの知識インターネット上の消費者トラブルや商品契約などの基礎知識について消費生活センター。20、お金と消費生活多重債務に陥らないためには消費生活センター。21、悪質商法に気をつけて消費生活センター。22、生活暮らしに役立つ 4R ゴミの分別や減量方法について環境総務課。23、寝屋川市のゴミの現状と減量化の取り組み環境総務課。24、地球の危機温暖化暮らしの中でできる温暖化対策環境総務課。25、つくろう美しい町市美しい町づくり条例の内容について環境総務課。26、みんなで守ろう生物多様性身近な生物の多様性について環境総務課。27、骨からきれいに体づくり骨粗しょう症にならないために健康推進室健康づくり担当。28、がん検診を受けましょう平成30年度からの新しいメニューです。がん検診の重要性や申し込み方法など健康推進室健康づくり担当。29、血管の老化進行中あなたの血管を守るために健康推進室特定健診担当。30、よくわかる国民健康保険保険事業室総務担当。31、よくわかる後期高齢者医療制度保険事業室後期高齢者医療担当。32、みんながつながる地域福祉誰もが地域とつながりを持って安心して暮らせる町への理解を深める福祉総務課地域福祉計画担当。33、あなたの町の民生委員、児童委員、 平成30年度からの新しいメニューです。福祉総務課民生委員担当。34、みんなで介護予防。専門職による介護予防のお話。高齢介護室地域支援担当。35、高齢者の在宅生活の支援について。高齢介護室地域支援担当。36、社会全体で支える介護保険制度について。高齢介護室給付地域支援担当認定担当。37、寝屋川市の障害福祉施策について。障害福祉課計画推進担当。38、心の病を抱える方への福祉サービスについて。障害福祉課計画推進担当。39、みんなで守ろう子どもの笑顔。児童虐待いじめについて市の取り組みを紹介。子どもを守るか子ども相談担当。40、子育てって楽しいな。子育て支援事業の紹介。子育て支援課。41、保育所の子どもたちはどんな遊びをしているの。保育課保育所担当。42、地域で作ろうまちづくり。地域特性を生かしたまちづくりの仕組みを説明。都市計画室。43、看板の見え方や感じ方について。看板を設置する際の基準等について。まちづくり指導課。44、耐震診断耐震改修補助金制度について。まちづくり指導課。45、交通安全教室交通ルール全般編道路交通課交通担当。46、交通安全教室自転車講習編道路交通課交通担当。47、花いっぱいのまちづくりについて。花の植栽など市の取り組みを紹介。公園緑化。48、寝屋川の水道の水ってええもんなんや。経営総務課庶務担当。49、市議会について。市議会の役割や仕組みについて。議会事務局。50、農地法の手続きと農業委員会制度について。農業委員会事務局。51、選挙制度について。選挙管理委員会事務局。52、学校給食を知りたいなあ。給食の調理作業や栄養価等について。施設給食課給食担当。53、健やか子育て市の子育て支援の取り組みについて。学務課幼稚園担当。54、寝屋川市の教育小中一貫教育など市の取り組みを紹介。教育指導課。55、教育相談から見える子どもの現状教育研修センター。56、気軽に歴史ロマン近隣の史跡や文化財地域の歴史を紹介。文化スポーツ室文化財担当。57、地域の歴史を学びましょう 市内の各地域の歴史を説明。中央図書館。表を終わります。対象、市内在住在職在学の10人以上で構成する団体など、出前講座の参加者が10人未満の時は講座を開催しないことがあります。メニューの配布、市民情報コーナー、各シティステーション、堀溝サービス窓口、各市立コミュニティセンター、市立ふれあいプラザ小売、または市ホームページ広報広聴課です。なお、政治、宗教、営利を目的とした催しや、申し込みされた団体などの外部から集客を行うなど、出前講座の趣旨にそぐわないときは利用できません。申し込み、開催予定日の20日前までに直接または市ホームページ電子申請システムで担当課にお願いします。問い合わせ先、講座内容は担当課、出前講座は広報広聴課、電話 824-1155 です。12月市議会を開きます。12月市議会定例会の日程は次の通りです。時間はいずれも午前10時から。あなたも傍聴してみませんか。12月3日月曜日本会議、4日火曜日厚生常任委員会、建設水道常任委員会、5日水曜日総務常任委員会、文教常任委員会、12日水曜日から14日金曜日本会議一般質問、18日火曜日本会議。なお、日時は議事の都合で変更することがあります。市役所1階ロビーのテレビで本会議を中継します。問い合わせ先、議会事務局、電話 824-0010。 中核市寝屋川へ、第14弾。桜と笑顔が咲き誇る中核市寝屋川へ。市は平成31年4月、中核市に移行します。中核市のいろいろな情報をシリーズでお伝えします。中核市になるとどんなことが変わる？環境行政分野。産業廃棄物の不法投棄などに対し、市で一貫した対応が可能となります。一般廃棄物処理業の許可や、ゴミの収集、運搬、処分に加え、産業廃棄物の不適正処理の指導に関する事務において、業務の一元化や問い合わせ窓口のワンストップ化ができ、迅速な対応といった効果などが図られます。中核市移行に伴い移譲される事務、産業廃棄物適正処理の指導、産業廃棄物の収集、運搬業及び処分業の許可、ポリクロロビフェニル廃棄物の保管及び処理に関する規制、指導など。問い合わせ先、都市プロモーション課、電話 813-1146。市職員給与などをお知らせします。市職員の給与は地方自治法や地方公務員法の給与決定の原則に基づいて条例や規則で定められています。なお、地方公営企業法に基づく 上下水道事業会計職員は除きます。職員給与費、平成29年度普通会計決算表です。職員数1314人、常勤職員1016人。給与費、給料43億5076万4000円。常勤職員38億4307万3000円。職員手当12億6510万4000円。常勤職員11億3629万7000円。期末勤勉手当18億2419万6000円。常勤職員16億4399万8000円。計74億4006万4000円。常勤職員66億2336万8000円。一人当たり給与費566万2000円。常勤職員651万9000円。なお、1、職員は平成29年4月1日現在の人数です。2、職員手当には退職手当を含みません。3、一人当たり給与費は税、社会保険料を含んだもので、手取り額ではありません。4、給与費は短時間勤務職員を含んだものです。次も表です。職員の平均給料月額、初任給など、平成30年4月1日現在、3項目あります。職員の平均年齢、平均給料月額。区分、一般行政職、平均年齢42歳7ヶ月、平均給料月額31万4190円、平均給与月額42万757円、技能労務職、平均年齢52歳9ヶ月、平均給料月額34万618円、平均給与月額39万8786円。なお、1、平均給料月額とは基本給の平均です。2、平均給与月額とは、給料月額に諸手当を加えた額の平均で、手取り額ではありません。職員の初任給、大学卒初任給19万2700円、高校卒16万2700円。なお、学校卒業後すぐに採用された時の給料月額です。一般行政職の経験年数別、学歴別平均給料月額。区分、大学卒、経験年数10年、26万2090円。経験年数20年、38万4380円。経験年数25年、38万2064円。経験年数30年、36万4400円。高校卒、経験年数10年、記載なし。経験年数20年、記載なし。経験年数25年、33万5300円。経験年数30年、 34万7100円。なお、1、各経験年数の職員数が3人以下の時は、近似の階層を記載しています。2、高校卒の経験年数、10年、20年未満の職員は、すべて3人以下のため、無記載とします。次も表です。退職手当、平成30年4月1日現在、勤続20年、自己都合 19.6695 ヶ月分、定年・定年前早期 24.586875 ヶ月分、勤続25年、自己都合 28.0395 ヶ月分、定年・定年前早期 33.27075 ヶ月分、勤続35年、自己都合 39.7575 ヶ月分、定年・定年前早期 47.709 ヶ月分、最高限度額、自己都合 47.709 ヶ月分、定年・定年前早期 47.709 ヶ月分、加算措置、自己都合・定年・定年前早期ともに、定年前早期退職者 2% から 45%、 一人当たり平均支給額、自己都合497万2000円、定年・定年前早期1856万2000円。なお、一人当たり平均支給額は、平成29年度に退職した全職種の職員に支給した平均額です。表を終わります。人件費、平成29年度普通会計決算。帯グラフです。歳出額882億5306万3000円で、人件費101億4880万1000円、人件費率 11.5%。 なお、人件費には市長・議員などの特別職に支払う給料、議員報酬、報酬を含みます。帯グラフを終わります。ラスパイレス指数、平成29年度 98.2%。 なお、国家公務員の給与水準を100としてみた時の給与水準を示す指数です。一般行政職の級別職員数など、平成30年4月1日現在、表です。区分、1級、標準的な職務内容、係員、職員数25人、構成比 3.6%。 2級、係員、258人、37.2%。 3級、副係長、166人、24.0%。 4級、係長、119人、17.2%。 5級、課長代理、18人、2.6%。 6級、課長、58人、8.4%。 7級、次長、28人、4.0%。 8級、理事・部長、21人、3.0%。 合計職員数693人、構成比 100%。 なお、1、市の給与条例に基づく給料表の給区分による職員数です。2、標準的な職務内容とは、それぞれの給に該当する代表的な職務です。次も表です。諸手当。平成30年4月1日現在。手当名、地域手当。内容、支給単価。給料、扶養手当、および管理職手当の合計額の 12%。管理職手当、43,000円から92,000円。扶養手当、配偶者6,500円、子10,000円、父母など6,500円。住居手当、借家、世帯主27,000円、月限度額。通勤手当、交通機関利用者6ヶ月定期代相当額55,000円、月限度額。交通用具使用者24,400円、月限度額。なお、その他に管理職員特別勤務手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当も支給しています。次も表です。期末手当、勤勉手当。区分。一般職員、任期付き短時間勤務職員。平成29年度支給割合、期末手当 2.60 ヶ月分、勤勉手当 1.80 ヶ月分。再任用職員、期末手当 1.45 ヶ月分、勤勉手当 0.85 ヶ月分。なお、1、一般職員1人当たりの平均支給額、平成29年度普通会計決算は160万5,000円です。2、職制上の段階や職務の給などによる加算措置、役職加算 5% から 20% をしています。次も表です。特別職の給料など。平成30年4月1日現在。議員報酬給料月額、市長102万円、副市長87万円、議長74万5,000円、副議長70万5,000円、議員66万円。期末手当、市長、副市長、議長、副議長、議員ともに平成29年度支給割合、6月期 2.05 ヶ月分、12月期 2.30 ヶ月分、計 4.35 ヶ月分。なお、税・社会保険料を控除して支給しています。表を終わります。第6期定員適正化計画。平成28年4月1日から32年4月1日の定員管理の数値目標。定員管理の数値目標は、各年度における総人件費を123億円上限とする。表です。年度。平成28年度。計画式。 総人件費122億7800万円。職員数4月1日現在1135人。29年度総人件費120億5300万円。職員数1137人。30年度総人件費記載なし。職員数1141人。対計画式増減数。総人件費マイナス2億2500万円。マイナス 1.8%。職員数6人 0.5%。 なお1、総人件費には非常勤職員、アルバイト職員にかかる経費、共済費等も含みます。2、職員数は公営企業職員、再任用フルタイム職員、任期付きフルタイム勤務職員を含みます。表を終わります。以上、問い合わせ先、人事室、電話 825-2198 です。パブリックコメント募集。各素案について皆さんの意見を募集し、提出された意見のあらましと意見についての考え方を公表します。素案の詳しい内容は各担当課、市民情報コーナー、各シティステーション、堀溝サービス窓口、市立東図書館駅前図書館、または市ホームページパブリックコメント手続きで見ることができます。1、緑の基本計画改訂版素案。おおむね20年後を見据え、緑豊かな街を実現するため策定します。2、住宅宿泊事業法施行条例素案。4月の中核市移行に伴い、府から住宅宿泊事業の業務が移管されることを受け、住宅宿泊事業を制限する区域と期間などについて規定を設けるため策定します。素案の詳しい内容は12月10日月曜日に公表します。3、地域公共交通網形成計画素案。市の実情に応じた交通手段のあり方について、持続可能な交通社会と活力ある都市の実現を目指すため策定します。対象、市内在住在職在学の人、市内に事務所事業所を持つ個人法人など。応募問い合わせ先、所定の用紙を1の緑の基本計画改訂版は直接窓口、郵送、ファクス、またはメールで、アドレスは問い合わせてください。12月3日から1月10日消印有効でご応募ください。宛先は公園緑課、郵便番号 572-8555、本町1番1号、電話 825-2293、ファクス 825-2633。 2の住宅宿泊事業法施行条例は、直接窓口、郵送、ファクス、またはメールで、アドレスは市ホームページを見てください。12月17日から1月18日消印有効でご応募ください。宛先は保健所準備室、郵便番号 572-8555、 本町1番1号、電話 8242112、ファクス825-2170、3の地域公共交通網形成計画は、直接窓口、郵送、ファクス、またはメールで、アドレスは問い合わせてください。12月3日から1月10日、消印有効でご応募ください。宛先は、道路交通課、郵便番号572-8555、本町1番1号、電話825-2384、ファクス825-2633です。なお、1、電話などによる意見は受け付けません。2、個々の意見に直接回答はしません。委員会など傍聴できます。いずれも先着順、申し込みは当日直接。安全推進協議会、日時12月19日水曜日午後2時、受付は午後1時45分から。場所、市役所議会棟5階第2委員会室、定員10人。問い合わせ先、危機管理室、電話 825-2194。 枚方寝屋川消防組合議会定例会、日時12月26日水曜日午前10時30分。場所、枚方寝屋川消防組合消防本部5階会議場。定員12人。問い合わせ先、枚方寝屋川消防組合総務管理課、電話 852-9903 です。